ゴーゴー喧騒シーズン8。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン8。この時間は県立相模原高校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン8第4回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。もうすぐ創立から丸55年。1万6000人を超える同窓生が様々なところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることがなく、また礼節、真偽、根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。現在喧騒2年生の大沢純平さん、昨年12月、地学の問題を解く能力や知識などで競い合う日本地学オリンピックの予選で1600人中33位で予選を通過しました。3月に行われる本戦で上位に入れば韓国で行われる国際大会へと駒を進めることができるそうです。今の喧騒には地学の授業がないので独学でということですが、本戦でもぜひその努力の成果を発揮してほしいですね。卒業してから何年経ってもあの頃の思い出は色褪せることなく、また離れてしまっても現在の喧騒のことは身近に感じるのはなぜでしょうか。さて、ゴーゴー喧騒シーズン8、今月もゲストにお越しいただきました。さて、今回は19期生の方に来ていただきました。スタジオには3名の方がお越しいただいています。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでお一人ずつ自己紹介をお願いいたします。
はい、19期3年G組だった引野と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そして、
はい、3年 D 組でした、伊藤優子と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方、
はい、3年 C 組の古賀博美です。よろしくお願いします。
というわけで、引野さん、伊藤さん、古賀さんにお越しいただきましたけれど、皆さん、3年 G 組、3年 D 組、3年 C 組、クラス違いますよね。
違います。
これなんでこんなバラバラの3人が今日はいらっしゃったんでしょう。
同期会をするのにあたってですね、各クラスで幹事を決めましょうということになりまして、で今日はみんなそれぞれのクラスの幹事を担当した人間がここに集まったということになります。
はい、同期会はもう終わりましたか。
はい、終わりました。
終わりました。
はい、いつあったんでしょうか。
1月の12日土曜日ですね。
1月の12日に同期会、19期生の同期会がありました。場所はどちらで開かれたんですか。
町田の千住閣で、
はいはい、ラポール千住閣ですね、はい、何人ぐらい集まったんでしょう。
120人。
120人、
はい、以上、弱。
それすごくないですか。
学年の3分の1ですね。
そうですよね、はい、
大変な熱気でした。
熱気でした。本当ですか。じゃあ順を追ってちょっとお伺いしていきたいと思います。実はこのゴーゴー喧騒の番組でも19期生の同期会やりますよってお知らせはね、放送させていただきました、うん、それで、まあ、同期会があるのは私は実は知っていたんですけれども、3人の皆さんは幹事さんということで、じゃあいつ頃開こうという話があったんですか。
一番最初はですね、同窓会本部の方が開催してくださった50周年の、あそこの場所でまず19人のテーブルで10何人が集まりまして、うん、で30何以上会ってないねという話になりまして、で同時にそこにいらしていた斉藤先生が、うん、私たちの学年よく知っていらっしゃる先生でしたので、19期ぜひという話がありまして、
その辺から話が盛り上がってきて、ね、具体的な準備に入ったのはいつぐらいですか。
1年経っちゃったんですよね。1年経っちゃって一応 LINE でつながってたんですけど、うん、なかなか前に進まずでもやっぱりそろそろということで、うん、夏休み1年後の夏休みをきっかけに、うん、Facebook から始めてで少し声をかけ始めたんですけれども。
ということはやっぱり連絡っていうのは Facebook とか
そうですね、まず、うん、知り合いはもちろん
ですけど LINE でその同窓会の時に LINE で何人かつながっていて、そこからこう発生してやりましょうっていうところからこう Facebook で探したりとか、
あやっぱりここも Facebook
で Facebook つながり、そうですね、はい、そうね、日野さん糸井さん Facebook で、
はい、
もちろん3人とも実はちょっと前に3期生同期会っていうのがあったんですけど、3期の皆さんは郵送とかで皆さんと連絡の取るのが大変だったなんていうふうにおっしゃってましたけど、じゃあもう今やねフェイスブックとかそういうのでね連絡が取れるんですね。
そうです。でも、うん、一か八かでしたよね。
そうですね、なかなかギリギリの世代だと思いますので、SNS
ギリギリの世代
当たってくれれば見つけてくれればという思いで、グループアカウント開いて、でなんとか70人、80人弱、75人ぐらい、そろそろと集まった形です、ね、もちろん口コミで、
口コミとか、はい、お友達の、
もちろん
大体とか、そうですね、年賀状のやり取りをしてるから口コミでとか、そういうつながりでそろそろと広がっていった感じ。そろそろ
幹事さんとして準備してる中で何かご苦労とかありましたか？
そうですね、まずは33年、
はい、
立ってるので、ほぼほぼ所在とか連絡先が全くわからない人がほとんどだったので、そこをまず辿っていく方法がどうしたらいいだろうと、Facebook 先ほどのお話のように始めたんですけど、それでもやはり数十人しか集まらないだろう、話は聞けないというかつながらないということだったので、そこからじゃあもう少し人を増やすにはどうしたらいいんだろうというのを、それこそもう人海戦術じゃないですけど、年賀状のやり取り、手紙のやり取りしてる人、たまに電話をする人とかっていうところを少しずつ広げながら、ここが一番大変、いわゆる名簿作りの部分っていうのがやっぱり大変でしたね。
やっぱりね、もう33年経つとね
そうですね、古い名簿があっても、相模原の住所が変わってしまって、政令指定都市になった時に住所が変わってしまっているので、届かないんですよね。
なるほど、届かないし、あとは苗字がね変わってる方ももちろんいらっしゃるだろうし、遠くに引っ越しなさってる方もいるだろうしということですよね。じゃあそこはやっぱりご苦労だったんですか。幹事さんは何人で、幹事グループ作ったんですか。
最終的にはもう今25人ですね。開催時にはそこまで広がったんです。
幹事25人、はい、
クラスの幹事が2人ずつぐらいと、部活の幹事と、
部活をこう核にして、広げたりとかっていうこともあったわけなんですね。先生たちは何人ぐらいご参加いただいたんでしょうか。
5人今回来てくださったんですけれども、
よく来ていただけましたよね。
そうなんですよね。
斉藤先生は井の一番に参加の返事を出してくださいまして
斉藤先生というのは何の先生だったんでしょう。教科は
教科体育の先生、
体育の先生
ハンドボール部の顧問の先生をずっとされていたと思うんですが、
他の先生方はどういう先生がいらっしゃったんですか。
そうですね、他の先生は私の部活の顧問の先生でした、中馬先生。
引野さんは部活は何をやってたんでしょうか。
フォークソング同好会という、今は軽音楽部になってしまいましたけど、今の現役生の時にはですね、私どもの時はフォークソング同好会という名前だったのでですが、そこの顧問をしていた先生が中馬先生と佐藤先生という2名の先生がいらっしゃったんですが、お二方とも今回お見えいただきまして、本当に懐かしくお話を伺うことができたんで、
そういえばフォークソングってあんまり言わなくなり
ましたね。ニューミュージックに言われ始めた頃の世代だった
そういう頃ですか。
はい、
んですか。その先生、あ、じゃあちょっと部活を聞いてみたいと思いますけど、糸井さん、古賀さんは何の部活動なさってたんですか。
私はサッカー部のマネージャーをしていたんですけれども。
マドンナですかね。
いや、私じゃなくて一人の友達はもう本当に学校のマドンナ の、 あのお友達と一緒にやっていたんですけれども
、はい、じゃあ、まあ、選手の世話お世話を一生懸命やったと。
いや、なんかあの憧れではピーピーっていうあのマネージャーがピーピーって吹いてなんか一緒にマラソンするみたいなのが憧れだったんですけれど、まあそういうことはなくフォーメーションとかの時間を測って、一斉のせい時間です、
うん、っていうのね。でもちょっと青春ドラマっぽい ね、 ね。古賀さんは
吹奏楽部で、はい、やっておりました。
楽器は何を。
楽器はフルート。はい、
吹奏楽部って文化部の中ではちょっと体育会系っぽかったですよね。
そうですね、今は割とそんなイメージがありますけど、昔はどうだったの。やっぱり文化部、
文化部
っていうなんかそのイメージの方が強いですね。今はもうなんか一緒にマラソンしたりとか腹筋やったりとかっていうのがありましたけど、ね、私たちの頃はあんまりそういう
ことなかったですか。そうだったんですか。
怒られちゃうかも、そんなことはなかったとかってい
うですね。
やってたかもしれない。
やってたかもしれない。ちょっともう33年前のことだから、ちょっと記憶がね、遅れちゃってるかもしれません。そんな19期の皆さん、同期会、先生もいらっしゃってくださって、大変盛り上がったということなんですが、実は同窓会、喧騒同窓会では、同期会を開くよっていうことでご連絡をいただくと、ちょっとお得なことがあるんですよね。まあ、通信費ということで補助が出ます。1人200円の補助で、これは皆さんにね、お知らせすると、え、200円ぐらいなんておっしゃるんですけど、どうでしたか。それを使われてましたよね。
はい、いただきました、はい、おかげさまで使わせていただいて、うん、まあ雑費の購入等もありますけれども、先生方に少し感謝の気持ちというか、30年ぶりの少し用意することができたのと、うん、あと参加していただいた方々にもう何かと思って、これを記念品を作って、
ボールペンが今ありますね。ちょっと見せていただいていいですか。はい、喧騒19期第1回同窓会記念なんて書いてあるじゃないですか。
ちょっとですけどね、記念になればと思いました。そういったことに、はい、
なるほど、
使わせていただきました。
これは利用しない手はないですね。
そうですね、
ということなんです。まあ、同期会、同窓会は全体のことで、そして学年で集まると同期会ということなんですけれど、じゃあ開いてよかったですか。どうでしょう。
すごく良かったです。
楽しかった、
楽しかった、はい、もっと早くやればよかったっていう、
本当にね、
楽しかった。そうなんですね。意外と開いてる、よく頻繁に開いてる学年と、うん、そうではない学年とちょっと分かれるみたいなんですけれども、うん、まだ自分たちの期はやってないわっていう方々もいらっしゃると思います。そういう方にちょっとおすすめのメッセージ、どうですか。
もうぜひぜひ、こう高校時代に戻ったような、うん、もう空気が、うん、もう本当に若返る、
うん、
もうあの熱気はたまらなかったですね、うん、もうとってもこう熱い思い、その当時のこう、うん、熱い思いっていうか楽しかった、
うん、
こう今ではやっぱりなかなかない思い、大人になってしまった今となってはなかなかこうないこう華やいだ気持ちっていうんですかね、そういうのはとてもありました。
やっぱりあの頃に戻っちゃいますか、気持ちは。
全くあの頃でした
全くあの頃でしたそうなんですね。どうでしょう、引野さん、どうですか。そうか、開いた方がいいですかね。
まあ、昭和な言い方ですけど、本当に青春時代に帰るというか、もう一瞬で、その33年も会ってない友達ばかりだったわけなんですけど、久しぶりに会っても本当に一瞬でその名前を聞いて顔を見て、それで、ああの時のっていうので、うん、その時の思い出がまたふわっとフラッシュバックしてですね、で一緒にして、それで話が盛り上がって、本当に33年ぶりに会ってほんの1時間2時間しか喋っていないのに、うん、もう昔からの友達というのはやっぱり、その瞬間に戻れて、またそこから新しい付き合いが始まっていくというか、うんうんうん、私もその、もう、そのつながりと、この間やった同窓会のつながりで、40年以上ぶりに、小学校の時の、からの、同級生だったもんですから、小学校の時の先生に会ってみようかとか、そういう話が盛り上がったりとかですね。 そんなことでまたバンドを久しぶりに活動を開始してみようかとか、
あ、そうか、フォークソング部で、
はい、そういうような本当にその瞬間にもう一瞬でフラッシュバックできるような素敵な瞬間だったですね。
やった方がいい、
はい、
糸井さんいかがですか、同窓会は。
そうです、もちろんそうですね、うん、で知っていたお友達、もともとのお友達もそうですけれども、学生の時にあまり知らなかった、うん、人たちとも、特にこの幹事会、実は結構知らない人同士だ最初よろしくお願いしますっていう感じ
だ
ったんですけれども、もうこういうことをきっかけに、なんていうの、新しいというかあれですけれどもね、友情が芽生えというか、お付き合いもできるようになって、本当にそれは
19期生はでも今までその球技大会とかも春にあるだけだったんですけど、うん、19期生 の、 学年の球技大会を開きたいという、希望があって、学2年生の時だったと記憶してるんですけど、うん、県総で初めて学年の中だけの球技大会っていうのを19期生は作って、みんなで盛り上がってサッカーをやったり、バスケットをやったりとか、バレーボールやったりとかっていうことをやって始めたのも19期生だったので。
やりますね、19期生、なかなか。
19期はそうですね、文化祭も高野祭しかなかったのが1年生の時に、1年生制とかでやったので、前夜祭を作ったのかな、その次の年に中夜祭を作って、毎晩お祭りです。
中夜祭なんて初めて聞きますけどね。
それすごい印象的ですね。
いい学年だったんですね。そんなのがよくわかりますけれど、実は同期会この間開かれまして、1月の12日ということなんですが、その同期会でも他の皆さんの声もちょっと録音してきてくださいましたので、それをお聞きください。
杉山直子です。今日は同窓会34年ぶりに久しぶりに会ったんですけど、ずっと住所不明者で連絡を取れなかった人とも会えてすごく嬉しかったです。これを機会にまた来年再来年集まれたらいいなと思います。すっごい楽しかった、みんなありがとう。
3年1組の寺島です。なんか30年ぶりに会った人、なんか変わってる人、変わってない人が大勢いて、なんかとても楽しくて興奮しました。よかったと思います。またやりたいです。
ということで聞いていただきました。盛り上がってますね、やっぱりね。なんかで
本当に楽しかったです。
そうですか。じゃあですね、ここで、先ほど、同期生、同期会これからやろうという方にメッセージ伺いました。現役生もしくはこれから喧騒に入ろうという皆さんに対してのメッセージを一言ずつお伺いしたいと思います。どなたからいきましょう。顔見合ってる19期生、じゃあ引野さん、
はいはい、そうですね、喧騒というとどうしてもその進学校とかっていうイメージがあって、非常に固く真面目な、もちろんそういう人がたくさんいるんですけど、昔から行事、僕らの頃は特にそうだったんですが、先ほどの文化祭の時のとか体育祭の中夜祭の話じゃないんですが、行事に熱くなるというのが非常に特徴的なので、先ほどの話じゃありませんが、青春を謳歌できる学校だとは思ってますので、ぜひぜひね、勉強をしたい人だけじゃなくて、遊びたい人も、高校生生活をエンジョイしたい人もぜひ来てほしいと思いますし、今の現役生もおそらくそういうふうに盛り上がってるんじゃないかなと思います。
はい、じゃあ糸井さんどうぞ。
はい、幹事グループの仕事を進めながら思ったんですけれども、なんかこういう仕事がある、こういう仕事があるっていう時に、自然に誰か、あ、じゃあ僕これやります、私やりますっていう、その自主性というか、あと空気を読むというか、周りを読むというか、そういうところも幻想性 の、 特徴なんじゃないかなっていうのは改めて感じたので、進学校ですけれども、その自主性を学べる場なのかなという感じもしました、今回。
はい、はい、じゃあ小川さん。
はい、そうですね、今話があったように、こう自主性、積極性、非常に楽しんで、全てに楽しめるものを見つけられるっていうような印象を今回受けていて、高校時代 もう本当に十分に楽しんできたからこそ言えるというところはありますけれども、勉強だけでなく 常に全力投球で楽しんでほしいなというふうに思いますね、高校生活を。
なんかね、今日 のお三方はついこの間先週に戻った気持ちを実感してらっしゃるのでなんかメッセージも熱い感じがしますけれども、では最後に19期生の同期会の幹事をしたお三方からリクエスト曲いただきたいと思います。何にしましょうか。
オフコースで愛を止めないでお願いします。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田、
29期染谷、
24期の不入
がお伝えします。今回は県総同窓会の事業内容をご紹介します。
県総同窓会は昨年の5月創立50周年を迎えました。現在は26名が役員として運営にあたっています。それではどのような活動をしているのかご紹介しましょう。同窓会新聞を毎年1回発行しています。昨年12月1日に第33号の発行したばかりですけども、その発行に関わっている染谷さん、発行はどうでしたか。
そうなんです、僕は、編集の方に携わらせていただいてまして、毎年7月から編集方針の決定、まあ、そういう会議を、します。でそういう会議を経て、どんな記事を集めるかというのを大まかに決めまして、で記事の依頼を、皆さんにしていくわけですね。
結構時間かけて作るんですね。
そうなんです。だいたい記事が、最終的に集まるのが、9月の終わりから10月の半ばにかけて、そこから何回か構成を経て、12月の初旬に、発行、そして皆様のお手元に届くというような、流れになってます。
具体的にはどんな記事が載ってるんでしたっけ。
はい、今回発行した33号、なんですけれども、これは毎度、同じ記事なんですが、佐藤工学会長の、挨拶、そして坂本校長先生からのご挨拶がありまして、その下にですね、クラブ活動の近況報告という記事がございます。今回は、第1弾として吹奏楽部の、安西先生にインタビューをした記事が載っています。そしてこれも、毎回、新聞の、目玉記事なんですけれども、卒業生を訪ねてというコーナーがあります。今回は相模原市役所で活躍されている、和光さんと、サッカーワールドカップロシア大会に日本代表のチームトレーナーとして同行された久保田さんの記事が、載っています。
いろんな卒業生がいてとても楽しいですよね。
そうですね、これまでも多くの、卒業生に寄稿していただいたんですけれども、やはり、役員の知り合いの方に今声をかけている状況なので、なかなか記事をいただける方が今、いない状態なんです。
ではこれもぜひ推薦でご連絡いただきたいところですね。
そうですね、ぜひこの方をっていう、方がいれば、同窓会事務局の方にご連絡いただいてもいいですし、もちろん次戦で、私が乗りたいという方も、受け付けておりますのでよろしくお願いします。
次の仕事のご紹介です。次は同窓会の会員名簿の管理についてです。同窓会では同窓生の皆さんの名簿の管理をしています。卒業してから住所の変更があったらぜひご連絡をいただければと思います。この住所で先ほどの新聞の発送を行っておりますので、ご自宅に新聞が届かないな、または実家に届いているけれども今のお家に送ってほしいという方がいらっしゃいましたら、ぜひ同窓会事務局までご連絡をいただければと思います。最新の名簿になるように随時更新をしています。県総卒業生のネットワークをきっとどこかで役に立つはずなので、ぜひ皆さんご協力お願いします。
これも同窓会事務局としては大きな仕事ですよね。
そうですね、かなりの大きなウエイトを占めている仕事になっています。今不明者が多数いて、そちらがちょっと問題というか困っていますので、ぜひ うちに届かないなとか、新聞に載っている不明者名簿に載っている方と知り合いだっていう方がいたら、その方にぜひご連絡をいただければと思います。ぜひご協力お願いします。
3つ目の活動としては、クラス会・同期会の開催をお手伝いしています。喧騒同窓会では同窓会・同期会・クラス会と呼び方を区別しているんですけども、学年ごとに開催する同期会、クラスで集まるクラス会、同窓生のつながりを大切にしていくためにどんどん開催していただきたいと思っています。そのために同窓会の補助金を支給しています。1人当たり200円という補助金を支給していますので、皆さんどんどん活用してください。今年度は3期の方と19期の方に同期会の補助金を支給して使っていただきました。
3期の方の結果は同窓会新聞にも出ていましたよね。皆さん久しぶりに会ってとても楽しかったっていう感想をいただきました。
先ほどの19期の方も楽しそうでしたよね。
そうですね、
1人200円でも100人150人と集まるとそれなりの金額になりますので、いろんな使い方に使っていただけるんじゃないですかね。
ぜひこれから皆さんの他の皆さんにも使っていただきたいですね。最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。このコーナーは28期の寺田、
29期の染谷、
24期の不入
がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン8第4回いかがでしたか。母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。喧騒卒業生の活躍は学年が違っても嬉しいものですね。19期生の皆さん、卒業以来初めての同期会では懐かしい話に花が咲くだけではなく、新たなつながりも広がったようですね。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏樹でした。ゴーゴー喧騒シーズン8、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。